こんにちは。仮想通貨で飯を食うフリーランスとして活動している斉藤です。このチャンネルでは聞くだけでわかる仮想通貨というのコンセプトに、仮想通貨やフリーランスという働き方がぐっと身近になるような話を届けているチャンネルになってます。今日は10月の29日水曜日ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日のテーマとしては JPYC 利用時の注意点3つ、このテーマで話をしていきます。はい、まあ、今日は日本円に建てられた日本円と価値が連動したステーブルコイン JPYC、まあ、これが、いよいよこの間ローンチ、正式にローンチした、まあ、一般的にイーサリアム、アバランチ、ポリゴン、このブロックチェーンの上で使えるようになったよってところがありました。でやっぱり日本のこうタイムラインとかを見ているとかなりここの JPYC 関連のまあポストだったりとかニュースだったりとかがにぎわいまくってますね。うん、まあ、なので、まあ、JPYC 円建てのステーブルコインみたいなところ、まあ、これを使って例えば何ができるかっていうと、まあ、シンプルにこう中央集権的な機関とかを通すことなくお金の送金とか、受信とかができるよってところもそうですし、そういうところもまあ魅力的ですし、まあ、あとはなんか PayPay と JPYC どっちがいいんですかみたいな議論なんかもあるんですけど、そもそもやっぱりこう動いてる技術基盤が全然違うところになるので、うん、まあ、PayPay は PayPay なりの便利さがありますし、 JPYC は JPYC なりの便利さっていうのがあるんですけど、個人的にやっぱり一番でかいなと思うのは、まあ、DeFi、まあ、ディーセントレストファイナンス、まあ、さっき言った中央を介さることなくシステムプログラムで動く金融、ここで JPYC の貸し借りができる部分が結構でかいのかなと思うんですよね。まあ、今までやっぱり円っていうのを、仮想通貨ステーブルコインとかに換金をして、こう変えていって、で、それを使って、まあ、借り入れだったりとか貸し借りみたいなところをして、で、それを円転みたいなところをしていく必要があったんですけど、これを、JPYC の方でできるようになれば、いちいち円だったりを、そのドルだったりとか他の通貨に変えることなく、扱うことができるので、例えばビットコインとか持ってるビットコインとかを担保に、その担保に、JPYC を借り入れして、で、その JPYC を使って、まあ、資金繰りみたいな、例えば税金の支払いとか、日常の決済だったりとか、あとはなんかこう、何かの返済だったりとか、そういうところができるようになってくると思うんですよね。というところで、まあ、よりなんかクリプトっていうものを使って生活がしやすくなってくる。まあ、そういう JPYC っていうものを扱って、よりクリプト生活みたいなところがしやすくなるっていうところも一つの魅力なのかなというふうに思うんですよね。まあ、こういったところで便利な機能とか、日本人にとってこう便利な、まあ、クリプト生活が便利になるっていうところがかなり期待される JPYC ではあるんですけど、まあ、めちゃめちゃ話題になってるので、まあ、僕も本当に少額持ってみた形ではあったんですけど、そういう形でまあ出てきた、まあ、新しい、まあ、ステーブルコイン、まあ、金融庁に認可されて、まあ、円建てのステーブルコインっていうのは今までも取り組みとかはあったと思うんですけど、ちゃんと日本円建てで、しかも金融庁から認可がされてるタイプっていうのはこの JPYC、 今 JPYC のみになってくるので、非常にそういった形で手堅い、まあ、ステーブルコインとして期待されている部分になってます。はい、でそんなところで期待されている、まあ、JPYC ではあるんですけど、これを利用するときに注意点というのも改めてあるなと思っていて、やっぱり JPYC 話題なだけあって、持ってみようとか買ってみようとかっていうふうに考える方いらっしゃると思うんですよね。でそういった中でやっぱり改めてこの JPYC 注意すべき点、っていうのもあるなというふうに思ってるので、そのテーマは今回3つシェアしていこうかなというふうに思ってます。当然なんだろう、最初 JPYC を買っていく際の操作の難易度だったりとかもあると思うんですけど、まあ、個人的にはさっき言った DEX とかブロックチェーンみたいなところを利用していく、まあ、JPYC を使って、クリプト界ブロックチェーン界動いていくってなった時に注意してほしい点なんかもあるなと思ってるので、その点を中心にちょっと今日は話していければと思います。はい、じゃあ早速そうですね、 JPYC 利用時の注意点一つずつ話をしていくと、まず一つ目としては詐欺トークン、これが流通しまくってるっていうところは結構気をつけてほしいなっていうふうに思ってます。これなんでかっていうと、まあ、何かっていうと、JPYC っていう名前のトークンっていうのは、まあ、世の中大量に発行できるんですよ。さっき言ったように円の価値に連動したっていう形で、発行していくってことはできるようになっていて、なので JPYC っていう名前のコインっていうのを、例えばユニスアップとかカーブファイナンスみたいな大手の DEX、DeFi の方です検索していく、仮想通貨を交換していこうっていうふうになると、詐欺トークンがめちゃめちゃ出てくるんですよね。 うん、まあ、さっき言ったようにイーサリアム、現状イーサリアム、ポリゴン、アバランチっていうブロックチェーンの3つの上で動いてるんですけど、それ以外、例えばソラナとか BNB チェーンとか、そういう上でも JPYC っていうのが流通していて、うん、これはまあ円の価値に連動してるとかっていう形で、なんだ、円の形に連動してるよっていうふうに言いつつも、詐欺トークンである可能性っていうのは非常に高いんですよね。うん、これよくあって、有名なコインとかでも、そのなんだろうな、なんだろう、名前が一緒のコインってのはめちゃめちゃ出てくるんですよ。まあ、例えば、そうですね。何がこれ、名前が同じなので、どういうふうにこれ見分けるかっていうと、アドレスっていう形で、その固有のトークンに対してアドレスっていうのが割り当てられてるんですね。例えば僕らっていうのは住んでいて、一人一人の住所っていうのがついてると思います。なので住所で、例えば、まあ、僕は斉藤っていう、まあ、名字ではありますけど、斉藤に対していろんな名前がついてると思います。でも、ね、世の中には多分同姓同名、僕とは、同姓同名の方っていらっしゃると思うんですよね。同姓同名っていう方いらっしゃると思うんですけど、同姓同名の方がいて、でその方が、まあ、日本中に大量に発生しているような状態、なので、住所さえ見なければ、僕と同じ名前の人たちが日本中に大量にいるような状態ですね。そりゃ、斉藤なんとかっていう風に検索したりすると、その名前でずらって出てくるのがわかりますよね。で、例えば、X の例えば、そうですね。X の、こう、僕の斉藤ディファイ情報局っていう名前のアカウントで斉藤ディファイっていう風に検索すると、めちゃめちゃこの間偽アカウント出てきてたんですよね。で、この偽アカウントみたいなところ、斉藤ディファイ情報局っていう名前の偽アカウント大量に出てきて、名前だけ見たらどれが本物か正直わからないんですよね。でもどういうふうに皆さんは、詐欺アカウントかどうかっていうふうに見分けるかっていうと、まあ、例えば有名な方がフォローされてる、有名な方がフォローしてるとか、まあ、あとは自分自身がフォローしてるかどうかっていうところもそうですし、あとはアカウントのこう ID みたいなところ、まあ、いわゆるこれは住所みたいなものですね。 ID、まあ、アットマークなんとかってところが合ってるかどうかとか、あとはプロフィール文が合ってるかどうかみたいなところとか、あとは日々の投稿がどんな感じのことをしてるのかどうかみたいな、そういうところを確認すれば、まあ、詐欺アカウントっていうふうに分かるはずですよね。うん、っていう形で、詐欺トークンに関しても JPYC 名前は同じ、まあ、ロゴとかも全部一緒、まあ、見かけは同じなんだけども、動いているチェーンだったりとか、あとはそのアドレス、うん、コントラクトアドレスっていう風に言われるんですけど、そのトークンの住所が全然違ってくるので、これを見分けないと詐欺トークンをゲットして、で例えば詐欺トークンを自分のウォレットに入れますみたいな許可とかをしちゃうと、そこの許可をしたところが通行許可みたいな感じになるので、このトークンを使って、自分のお財布に、入り込んで、そのお財布に入ってるお金とかをごっそり抜いて帰ってしまうみたいなことが、まあ、クリプトの業界ってめちゃめちゃあるんですよね。うん、なのでこれはちゃんとコントラクトアドレスと言われるその JPYC のアドレスみたいなところをしっかりと公式とかから検索していただいて、でその検索していただいたものを使って、住所でこう検索して、でその住所に対する、その JPYC を出してもらって、その出した JPYC でトークンを交換するみたいなところ、まあ、ここをしっかりやる必要があるんですよね。うん、でしかもこの詐欺トークンかどうかってところが、まあ、コントラクトアドレスとか調べないとどうなるかっていうと、中には自分のウォレットに対して、まあ、勝手にその JPYC がエアドロップ無料配布されてるって話なんかも実はあったらしいんですよね。でこの JPYC エアドロップとかされるんですかみたいな感じで X で言うと、まあ、それは詐欺トークンなので、触らないにしてくださいっていうふうに、まあ、助言をしてる方なんかもいらっしゃって、まあ、それはその通りで、まあ、そういう詐欺トークンを使って、この JPYC ですよって人気のトークンを作って、でそれをウォレットの方に配布して、でそれを例えば、実際のこう DEX だったりとかでお金を交換しようっていうふうになって、まあ、JPYC 例えば1万円分もらったから、この1万円をじゃあイーサに交換しようっていうふうになったら、実際にそのトークンの通行許可みたいなところを DEX で、まあ、行うので、その、通行許可みたいなところを行って自分のトークンと正規のトークンと交換しようとすると、その通行許可をでからそのですね、悪の手が入って、自分の財布をごそごそっと、まあ、物色されてお金が抜かれるみたいな、まあ、そういう手口なんかも、まあ、あるんですよね。うん、なのでやっぱりこの詐欺トークンが流通しまくってるっていう点においては、一つまず注意してほしいところかなっていうふうに思ってます。なので対策としては、しっかりと正規のコントラクトアドレス、まあ、正規の JPYC のアドレスをしっかりと調べましょうっていうところになってますね。 で、2つ目としては、DEX とかで、まあ、例えば JPYC、まあ、もちろん、JPYCEX と言われる、まあ、正規のサービス、正規の購入サービスみたいなところがあるので、そういうところを使って円をこう JPYC の方に交換していく。で、正規でこう JPYC をゲットしていくっていうところもできるんですけど、まあ、通常通り DEX みたいなところで、さっき言ったディーセントライズドなファイナンス、分散型の取引所の方で、自分のイーサだったりとかを使って、さっき言った正規のコントラクトアドレスも入れた上で、正規の JPYC みたいなところと、まあ、お金を交換していく、DEX でスワップしていくってことなんかもできるんですよね。でもその際にちょっと注意してほしいのが、もうこのレートっていうのがあまり良くないっていうのがあります。でさっきちょっとユニサップと言われる大手のDEX の方でもちょっと調べてみたんですけど、本来であれば今1ドル152円とか153円ぐらいになってくるので、その正規の例で言うとそれぐらいなんですけど、さっきユニサップの方でちょっと調べたら、1ドルあたり交換しようっていう風になったら JPYC が150円ぐらいしかゲットできないっていう感じなんですよね。なのでいわばその2円ぐらいがこのレートとして引っこ抜かれてるというか、手数料みたいなものとして引っこ抜かれてるっていうところがあります。まあ、なのでこれはなぜかっていうと、まあ、トークン同士のこの交換の流動性みたいなところで、まあ、結局 DEX でお金を交換するっていう際に関しては、そのお金を交換する際の在庫が必要になってくるんですよね。まあ、DEX ってユーザー同士でお金の管理、お金を賄っていきましょうって仕組みになるので、まあ、お金、例えば自動販売機に行って100円入れて、で100円入れて、例えば、まあ、コーラだったりとかカルピスだったりとか出てくるのって、ちゃんとそのカルピスだったりとかそのコーラを補填してる業者がいるから、僕らは100円とか入れればそのジュースっていうのはバンって出てくるんですね。でもこれって在庫がしっかりなかったら売り切れになっててお金が交換できませんよね。なので、まあ、DEX においては、ここでは、なるべくそうですね、在庫みたいなところを用意してもらう人たちがいて、その人たちがいるからこそ僕ら、お金っていうのを交換できるんですけど、まあ、在庫がたんまりないと、やっぱりその分手数料だったりとか取っていかないと、そのプールというか、在庫が、賄われない。なかなかこう、在庫がこう保存しづらいっていうところがあるんですよね。まあ、なので、レートだったりとか高くして、なるべくその在庫みたいなところを補填するっていう意味で、まあ、その交換するレートがちょっと悪くなったりするんですね。なので JPYC ってまだまだ出てきて、流動性提供してる人たちっていうのはまだまだ在庫を補填してる人たちっていうのは少ないので、僕らユーザーとしてお金を交換するっていうなった時に、その交換するレートみたいなところが、まあ、ちょっとあんまり良くないっていうところもあると思います。まあ、なので、まあ、今のうちっていうのは、まあ、これからここら辺は改善されていくと思いますし、流動性提供するお金を提供する人たちが増えてくれば、まあ、もっとお金の交換がしやすくなる、レートが良くなってくるとは思うんですけど、現状まだこのレートが良くないので、最初はさっき言ったように、まあ、JPYC をシンプルにちょっと手にしてみたいな、ゲットしてみたいなって方に関しては、JPYCEX と言われる公式のサービスみたいなところがあるので、ここを使って、まあ、自分の現金だったりとかを使ってお金を交換して JPYC を交換していく、まあ、これちょっとマイナンバーのこう本人確認みたいなところが必要になるので、これがちょっと時間かかってるという人たちもいるそうなんですけど、それをまず正規のサービスみたいなところを最初使って JPYC を使って、まあ、ゲットしていくっていうのが一つ最初としてはありなのかなというふうに思ってます。で、まあ、特になんか急に、急いで JPYC ゲットしたいっていうところがない方に関しては、まあ、この DEX のレートが改善するのを待つか、まずは JPYCEX みたいな公式サービスを登録してちょっと待っておくとか、そこら辺を利用していくのが一つありかなというふうに思ってます。で、最後3つ目としては、高 APR、まあ、高利回りで釣ってくるサービスなんかもあるよってところは気をつけてほしいかなというふうに思ってます。まあ、いわばその JPYC を預けていくと、うちだと利回りみたいなところはめちゃめちゃ高く運用できますよみたいなサービスが多分これから着々と出てくるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。まあ、これは詐欺的なプロジェクトでもあるかなと思いますし、正規のサービス、結構こうちゃんとしたサービスの上であっても利回りが結構高くなっちゃってる可能性なんかもあるよっていうところですね。まあ、これはまあ結論、APR とか APY みたいな利回りっていうのは幻の数字というふうに捉えていただければ OK かなというふうに思うんですけど、まあ、例えばこれはさっき言ったように DEX とかでお金を交換しますよってなった場合の在庫を提供する流動性提供も僕らユーザーっていうのはできるんですけど、そのユーザーでお金を提供した時に利回りっていうのは100何パーとか出ちゃったりとか、まあ、これは最初こう流動性が安定しないので、まあ、とりあえず高く利回りをつけて、利回りが高くつくっていう計算になってしまうん ですよね、どうしても。うん、まあ結構こう人気のトークンで入れ替わりが激しかったりするので、利回りが結構高くなってしまうっていうのもありますし、ユーザーとかもまあ最初少ないので、うん、まあお金を提供してくれるユーザーとかも少ないので、初期でお金を提供してくれたユーザーに関しては、結構この一人の取り分みたいなところが多くなりがちなんですね。まあなので結構一人当たりの利回りみたいなところ高くなってくるっていう傾向なんかもあったりとか、あとは JPYC うちらに上げていくと、人気のトークン預けていくと利回り結構高いですよみたいなサービスなんかも多分これから増えていくと思うんですけど、そういうところってまあ大体ではないですけど、大体こう JPYC 預けていくと、もうお金がロックされて抜けないとか、うん、あとはその、お金預けたけども、うん、結局そこからそのままとんずらしちゃった、そのサービスが飛んでしまったみたいなところがあったりとか、非常に DeFi ってそういう自己責任の世界というか、まあ詐欺の手がめちゃめちゃこうぬるぬるぬるぬる、もうあらゆるところで詐欺の手が出てくる貞子みたいな世界みたいになってるので、本当に無法地帯みたいな感じになってるので、やっぱここら辺を利用する際に関しては高 APR みたいなところ、ここら辺も注意して使っていきたいいただきたいで、使う際はやっぱり正規のサービスというか、ちゃんとしたサービスで JPYC も交換したりとか預け入れしていきましょうというところになってますね。うん、まあ、そのところで JPYC、まあ、話題ではあるんですけど、注意してほしいなっていう思う点を今日ちょっとサクッと、3つシェアさせていただきました。まず1つ目としては、詐欺トークンが流通しまくってるので、コントラクトアドレス、いわゆるそのトークンの住所みたいなところと同じ名前のトークンがたくさんあるんですけど、その住所をしっかりと調べて、で、そこからちゃんと検索して交換していったりっていうところをやる必要があるよって話。で、2つ目が DEX とかで交換する。まあ、その一正規のお店で交換するよりもちょっとレートが悪い、なんだろう、2次店舗3次店舗みたいなところで、お金を交換しようとすると、少しこうレートみたいなところが悪いので、最初は多分正規サービスを使った方がいいかなっていう話で、3つ目が、高 APR、まあ、高利回りで釣ってくるサービスとかがあるので、まあ、しっかり自分の持ってる JPYC は、まあ、それはしっかりとこう運用先みたいなところを考えていく、利用先を考えていくっていうところ、まあ、ここら辺を注意していただきたいなっていうところで話させていただきました。はい、で JPYC にちょっと関連して、まあ、お知らせというか、昨日新しく作ったサービスってのは実はあって、JPYC 検索屋さんっていう新しいサービスをちょっとローンチというか、まあ、急に昨日作って思い立って昨日ローンチしたので、めちゃめちゃ超ベータ版、ね、ベータ版ではあるんですけど、あの JPYC 検索屋さんっていう新しいサービスを作らせていただきました。まあ、おなじみのバイブコーディングとか Google の、まあ、AI みたいなところ、ジェミニとかも使って、まあ、1日で本当に作り上げたサービスになってくるんですけど、これ何ができるかっていうと、まあ、本当に簡単な機能ではありますけど、 JPYC の対応している DeFi、まあ、どこで交換できたりとか、どこで預け入れできるのかみたいなところを検索してくれる、サービスメニューと、あとは、JPYC 関連の最新ニュースみたいなところを検索してくれるメニュー、であとは JPYC 関連のこうクイズみたいなところ、まあ、JPYC にちょっと詳しくなる、JPYC について楽しく勉強していくっていうクイズのメニュー、この3つっていうのが楽しめる。なので知識を深めたりとか、あとはシンプルに交換でどこができるかっていうところを DEX、まあ、DeFi 検索ができたりとか、あとは、ニュース検索みたいなところできたり、そういう JPYC 関連の、情報が検索できる、まあ、サービスみたいなところを作らせていただきました。まあ、本当に簡易版になってくるので、まあ、これから、まあ、もしニーズとか頼む、こういう機能つけてくださいっていうものがあれば、随時つけていきたいなというふうに思ってはいるんですけど、まあ、そういう JPYC 検索屋さんっていう新しいサービスをちょっとローンチっていうこともないですけど、新しいものをちょっと作らせていただきましたので、今ポッドキャストの概要欄の方にリンクの方、こちらの JPYC 検索屋さん、まあ、もちろん無料で使えるので、そちらの JPYC 検索屋さんのサービスの方も貼り付けさせていただきますので、まあ、そちらもぜひご利用いただけると嬉しいかなというふうに思ってます。で、こちら使っていただくと、さっき言ったように、コントラクトアドレスみたいなところも、実際正規のコントラクトアドレスみたいなものを載せて、で、そこで JPYC について検索できるみたいな形にもしてありますし、あとは、ま、交換レートだったりにおいては、僕としては、そのコントロールはできない部分になってくるので、ここはちゃんとどこがちゃんといいレートかな、みたいなところも、検索したりとか、あとはちゃんとこう、AI の方を噛み合わせて、ちゃんと嘘つかないでとか、ちゃんと精査してみたいなところをめちゃめちゃ念入りに検索するようにお願いはしたので、まあ、一応こう使う際には自己責任になってしまいますけど、一応そういう形で AI の精査とかも入った状態で、サービスみたいなところ、利用できるサービスが出てくるよというところ、まあ、そういったところで少しこう JPYC 関連の情報とかを引っ張ってくる際、リサーチする際に、使えるツールになるかなというふうに思っているので、ぜひこちらの、まあ、JPYC 検索屋さんに関しても使っていただけると嬉しいです。はい、他のところでもお知らせも挟みつつ、まあ、今日はこんな感じで JPYC 利用時の注意点3つ、 このテーマの話をさせていただいたので、ここまでご清聴いただきありがとうございました。それでは、良い一日を。